今日はですね、久美ちゃんが三木北高校に行ってきまして、三木北高校 NOW ということでお届けいたします。それではお聞きください。
はい、では今日は三木北高校にやってまいりました。まず今日はね、届けよう服の力プロジェクトということで、それ一体何なのかいうのをね、今日は教えてもらおうかなと思うんですけど、まず自己紹介の方よろしくお願いします。
はい、三木北高校3年2組の平瀬圭司です。
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、3年2組の林と言います。お願いします。
はい、よろしくお願いします。まず一体この服の力プロジェクトっていうのが何なんかなっていうので教えてもらっていいですか。
はい、服の力プロジェクトっていうのは、その難民の方とか服がその欲しくても手に入らない方のために、ユニクロさんがその主になって、その全国の高校生とかと協力して行っている活動です。
うん、なるほど。これはそうですね、どこに設置するとかっていうのは決まってるんですか。地域のあちこちっていう何箇所ぐらいあるんでしょう。
まあ、大体10箇所。
10箇所。
そうです。まあ、子ども園とか、まあ、幼稚園、保育園と、あと小学校ですね。そこが、まあ、メインになるかなっていうので。
大体子ども服って言ったところかな。
あ、そうですね。
うんうんうん。まあ、サイズも決まってるみたいですけど、160サイズぐらいまでかな。
そうですね。
うんうんうん。子ども服っていうことで、そういった服を集めて、難民の方がね喜んでくださるっていうことで、なんか事前に何かこうそういう情報を得るっていう機会があったんですか。
そうですね、2年生の頃からユニクロの方が、三木北高校に来て話してくださったり、事前に授業の中でもこういう活動があるっていうのはその動画で見たりして、一応事前に情報は入ってました。
なるほど。その授業で見た動画ってどんな感じだったんでしょう。どんな風な感じを受けました。
そうですね、その内容としては、難民の方がその届けた服をその好きに選ぶことで、その自分の好きな格好ができる、その幸せを感じているような様子を映した動画だったんですけど、自分的には一番服飾の学校に卒業後に行くので、服を選ぶ喜びっていうのを、その日本、その服を選ぶ選択肢がたくさんある国にいる自分も、その遠くにいる難民の方も同じように感じれるっていうのは素晴らしい活動だなと思いました。
なるほど。すごい。林さんどうですか。はい、
まあそうですね、まあやっぱ服って、いや向こうの人からしたら、まあ服ってまあ当たり前とは言えないんですよ。やっぱ上裸だったりとか、やっぱ服がない、着るものがないっていうのが、まあ日常だと思ってて、ユニクロっていうやっぱ大企業でこういうプロジェクトをするっていうのはやっぱすごいことで、やっぱ一般の人がこういうの考えてもやっぱ実行できる力っていうのがないんですよ、やっぱ。だからこういう全てを使って、高校、中学、幼稚園、小学校全部使って服を集めて他の国に送るっていうのはとてもいいプロジェクトだと思うし、動画を見てその外国の人の幸せそうなところを見たりとか、やっぱ服ってやっぱ人を希望にさ、人をやっぱ希望を感じさせるものでもあるのかなと思ったので、やはり服って、服のプロジェクトっていうのはやっぱいいと思うし、我々も協力していきたいなとは思っています。
なるほどね。実際ね、私たちは普通に服着てますけど、向こうのね人たちってね当たり前じゃないところがありますもんね。
そうですね、
確かに。実際そういったその子ども園だったりとか、なんかね小学校だったり、設置させてもらうにあたって、事前になんかアポ取りだったりとか、どういう風につながるというかね、そういうのあったんですか。もちろんあると思うんですけど、どうやってやってましたか。
僕自身はさくらんぼ幼稚園の方に行かせていただいたんですけど、自分の班の中に一人さくらんぼ幼稚園の卒園生の子がいて、その子が事前にアポを取ってくれたので、その後一緒に3人で行って、説明をさせていただいた感じですね。
説明したの。
しました。
どうだった子供たちの反応は。
すごいなんか真剣に聞いてくれて、あの終わった後に質問あるかなって聞いた時もなんかすごく手を挙げてくれる子もいて、
どんな質問があったの。
そうですね、その子供服っていうのはあのもう着れなくなっちゃった服でもいいのとか、その服の大きさはパパのでもいいのとか、そういう質問もあって、
かわいいねそうかそうか、すごい興味を持ってくれて、
はい、よかったです。
いいよね、小さい子たちがねそうやってそういうプロジェクトがあるんだっていうのもね、あの知る機会にもなるしね。
そうですね、
いいことしてるっていうのがね気持ちいいよね、はい、うん、同じ班の中であのそういう人がいると、あの何卒業生が卒園生がいたりするとアポ取りということだったけど、はい、班はどれくらいあって3人か4人ぐらいの単位であの訪問するの。
班はその各行き先ごとにあるんですけど、その行くその園とか行き先に行く人と行かない人もいて、結構その人数はバラバラなんですけど、あの班の数はそうですね、これ10の 1.5 倍15ぐらいですかね、もうちょっとあるかな、だから多分そのぐらいですね。そのクラスが3つあるんで正確な数はちょっとわからない。
あ、そうなんですね。行ったの。
あ、行ってないです。
僕行ってないの。
もう全然箱だけ作って。
あ、箱作って手作り。
手作りです。
ああ、箱はどういった感じで手作り。
あの科学の時間に、あの何、被覆室、
被覆実習室、
そこに行って、被覆実習室に行って切って、貼って終わりです。
あ、紙、絵描いたりとか。
あ、そうそうそ
う。ポスターなんかもなんかちょっとちらっとね貼ったの見たけども、 ああいうのも作ったりして。
ポスターも全然使って
ます。え、ポスターは誰が作ったの。
ポスターはあの持っていく人たちっていうのは基本的にみんな箱と一緒に作ってて、分かりやすいように描いてるみたいな。
ああ、なるほど。実際そのポスターにはね絵とか描いてあったんだけども、なんかなんかこうね絵を描くにあたってもやっぱりそれを表現するとかあったと思うんだけど、なんかこう表現しているものだってそれぞれ違うものがね描かれていたのかなと思うけど、学校に貼られているやつは何を表現してたとかあります。
折れないや。まあそうですね、学校に貼ってたやつは、まあ、世界平和というか、まあ、服でつながろうみたいな、だから先進国じゃない、発展途上国の国もやっぱ今結構あるし、やっぱそういうのも先進国が助けようみたいな、そういう感じで、まあ、平和を意識して、それプラス服っていう当たり前じゃない国に送る希望のものっていうので、やっぱあのポスターは、そう、希望のものっていうのでやっぱ作っていたと思います。
確かに服になんかね、あの星マークあったもん ね、 その星マークがちょっとこう光になるというか、あの希望になるんかな。
はい、
あ、なるほど。まあ、その前にちょっとこうね、あの人が3人ぐらいおって手つないでたもんね。
そうです。
確かに平和をね。ね、まあ、一体これって、あのいつまでとかって期限はあるんですか。
11月21日
まで。
回収が、
そうです
ね、回収が21日まで、ということなんね。21日までやったら、あの、まあ、一般の地域の方もそこに行って、あのボックスに入れることができる。そのやっぱり園の関係者ってことになるのかな。
いや、公民館でもや
ってる。公民館だから。あ、公民館だった。公民館もやってんのね。
はい、
か、公民館にも回収用の段ボールがあるいうことやね。
はい、青山公民館と緑ヶ丘公民館の2カ所で。
青山公民館と緑ヶ丘公民館ね。
はい、
あ、じゃあ地域の方もそれに貢献できるということで、もう地域ぐるみで全域でねできるいうことやね。
そうですね。
素敵素敵。ああ、まだまだ集めたんやんな、そんなんな。
そうですね
確かにな。じゃあ、実際ねそういうプロジェクトを最終的にやった結果だよね。結果どういう風になってほしいとかっていう希望や理想なんかあったりしますか。
そうですね、その服を選ぶっていうのはやっぱりその、最初朝起きて服を選ぶっていうのはその日一日の自分のモチベーションとか気持ちっていうのを最初に決めることだと思うので、
確かに。
それがそのどんな国地域でも誰もがその平等にできるっていうのは そういう世界になるべきだと僕は思うので、
うんうん、
そうなってほしいですね。
いいね、朝一に服決めるときに、はい、その時のね気分だったりとか反映するよね。
そうですね。
すごい。どうですか？
そうですね。まあ服ってやっぱいろんな組み合わせもあるし、いろんな服ってあるじゃないですか今の時代って、うん、やっぱ選ぶ楽しさっていうのと着る楽しさってやっぱ服特有のものだと思ってて、うん、やっぱ他のもので着る時ないじゃないですか、服以外で着るものってなくて、
うん、
あの劇団するとかだったら、うん、まあそれはそれでまた違うんですけど、うん、まあ、服着るってやっぱ楽しいし、
うん、
やっぱ自分の個性を出すものだと僕は思ってて、
うん、確かに、
やっぱその人特有の色の使い方だったり着こなし方だったり、うん、多分あると思うんで、
うん、
やっぱこの若いうちから人からあのそのもらった服でどの色が合っててみたいな、そういう色の使い方とか着こなし方とか、うん、やっぱ楽しんでほしいなとは思いますね。
うまいね。だいぶ2人はおしゃれやなそんな印象を受けた。
そうだといいですけど。
そうす、うん、なるほど。ということで、まあ、いろいろお伺いしましたけど、最後にね、
はい、
一言 PR お願いしていいですか？
ですね、僕たちはこの服を届けるっていう活動を通して、その服の大切さとかその楽しさっていうのを少しでも多くの難民とかその服が手に入らない子たちに届けたいと思うので、ぜひ協力してください。
はい、林くんも伺いますね、2人からね最後に一言。
やっぱみんな当たり前っていうのがやっぱ他の国では当たり前ではないっていうのもあるので、やっぱそういう当たり前のことができる人が当たり前にできない人にやっぱ助けを、やっぱ助ける手を差し伸べるっていうのをやっぱした方が僕はいいと思ってるし、
うん、
やっぱそういうのが できる機会ってやっぱなかなかないので、
うん、
皆さん協力お願いいたします。
はい、ありがとうございます。ということでね、届けよ服の力プロジェクトということでね、皆さん地域、ね、全体で協力できることかなと思うのでね、はい、今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ユニクロが2016年度から行っております届けよう服の力プロジェクト、これに三木北高校が参加しておるんですね。で、まあ、お聞きいただきました通り、まあ、服をですね集めているということで、回収できる服は子ども服のみです。60センチから160センチ、大人用の服は対象外となりますのでご注意ください。で、回収期間は、まあ、放送にもありました通り11月21日金曜日までとなっております。で、一般受付は緑ヶ丘公民館と青山公民館で実施しておりますので、ぜひとも皆さん、ご協力のほどお願いをいたします。